Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。西宮の町でぶらりと公園などを散歩していると、もう年中四季折々にいろんな花が咲いていて綺麗なんですが、今はやっぱり紫陽花ですね。阪急の宿川駅からずっと南へ宿川沿いに歩いて降りてきますと、春の4月あの賑やかな桜の町であった宿川堤が今は紫と赤と白、とっても綺麗な紫陽花が満開ですね。もうしばらくは楽しめるんじゃないかなと思います。ちょっと長い道のりでもあの美しい花を見ていると疲れずに歩けるような気がしますが、今日は大谷記念美術館へやってまいりました。今やっている展覧会、ちょっと変わったタイトルがついていたので目につきました、大谷記念美術館で枝松学芸員さんにお話を聞きながら今回の展覧会拝見したいと思います。枝松さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと変わった展覧会が最近続いていて、前回もそうだったなと思うんですけれど、今回また面白いタイトルですね。ひもとく美術館ヒストリーというテーマ、タイトルがついているんです。何かひねったことをやってるんですか？
そうでもないんですけど。
はい、そうです、うん、
ただなかなか展覧会にふさわしいタイトルというのが難しくて。
なるほどね、はい、展覧会のタイトルっていうのはなかなか難しいでしょうね。誰それ画伯展っていうのは簡単で分かりやすいでしょうけど、きっとそうではないわけですね今回は。
そうですね、まあ、美術館の歴史を、まあ、皆さんにこう知っていただきたいということで、まあ、ひも解くというようなことなんですけれど。
ひも解くという言葉とヒストリーがありますもんね。じゃあ大谷記念美術館の歴史ですよと思えばいいんですか？
そうですね、まあ、そもそもこの大谷記念美術館というのは大谷武次郎さんのまあ、ご寄贈いただいたコレクションがまあ最初になっているの で、
で、ね、
まあ、歴史といえばやはりそこから始まるのは確かなんです、ね、
そりゃそうですな、はい、もう開館から50年近くになります。
そうですね、1972年に開館しましたの で、
で一番最初はその大谷さんが全て寄贈されて、土地も建物もご自分で集められた美術品全てをどうぞっていうふうに西宮市にくださったわけですね。
そうですね、まあ、それで美術館をまあ建てたということなんですけど、
う
ん、
ね、それでなかったらなかなか美術館なんかできなかったかもしれませんもんね。50年前ですし、はい、で、まあ、小谷さんには感謝ですね。今や西宮を代表する文化施設になっていますから、大谷記念美術館、まあ、あの美術館の名前に大谷さんの名前が入っているわけです、まあ、それこそ記念になるわけですけれど、そうやって開館された大谷記念美術館がこの50年間にどんなことをしてきたのかということ、それを紐解いていこうと。
そうですね、まあ、その中でも特に今回は、うん、あの地元作家の展示を本当にあの開館当初から実はやってきているんですね、
ええ、
でその展覧会を振り返っていく中で、ええ、その展覧会をさせていただいたことによって作品をまあ購入したり、あるいはご寄贈を受けたりということで、実はコレクションが少しずつ増えていった、
はいはい、はい、
というところをまあ見ていただきたいという展覧会です。
まあ、西宮になんか縁のある作家、西宮にいらっしゃった作家とか、そういう方の作品を展覧会の企画でやったり、あるいはその中から購入させていただいて、で大谷記念美術館でずっと末永く所蔵していこうというふうなことになるということは、 誰でもいいということじゃないですから。
そうですね、
作品ね、はい、やっぱり作品として立派なものでなかったらいかんわけですから、そういう意味では購入された作品がたくさんあるということは、有名な本当に才能のあるいい作品をお出しになる作家が西宮にはたくさんいらっしゃったということにつながるわけです。
そうですね、まあ、本当に今までいろんな方々を取り上げてきましたけれども、
はい、
本当にこんなにたくさんでそれぞれ個性が豊かな方がおられて、ね、はい、
ああそんなんにもびっくりされますから。
そうですね。
枝松さんも長くなられて、大谷記念美術館来られて何年ぐらいになりますか？
そう、もう20年以上になりますので、
ね、はい、非常に長くご活躍ですけれど、美術館の仕事ですけどね、その今おっしゃった収集するということも仕事の一つになるわけですか？
そうですね、うん、本当に美術館の仕事っていうのは、
はい、
まあ展示をして展覧会をやるっていうのはどなたにも分かっていただける、うん、
僕はそれだけかと思ってましたけど。
ですし、はい、まあ、例えばいろんな方が来てくださって、その方々にこう美術館の説明をしたり解説をしたりっていう、はいはいはい、まあ、そういうのも、まあ、役割としてはあるんですが、一番こう見えにくいですけど、はい、大切な役割としてはその作品を収集すること、
うん、
でそれを保存することですね。で、まあ、それがコレクションということなんですけど。
なるほど、なるほど、はい、まあ、名画名作っていうのはいろんな形で歴史の上でずっと残っていくでしょう。いいものっていうのはね、立派なものはそれこそ世界中で大事にされていくんでしょうけど、それってやっぱり美術館とかきっちりした施設でしっかり保存していかないと、傷んでしまったりなくなってしまったり、まあ、どこにあるかわからんというようなことにもなりかねんわけですよね。
そうですね、うん、まあ、なかなかものによってはデリケートなものもたくさんありますのでね、もうできたら終わりっていうわけではなくて、
その後、
ね、50年100年と保存していくのに、はい、どういう環境が大切かっていうことを常に考えてないといけないんですね。
だからそういう意味でもこの収集するということは大事なことであろうと思います。だけどやっぱり人に大勢の人に見せてこその美術品ですから、やっぱり展覧会するということも大事なわけ。
もちろんそうですね、はい、
そうこの展覧会をしてるということと、その中の優れた作品をできれば購入してここで大事に置いときたいということとの関係というのは非常に深いわけですね。
そうですね、うん、ですので今回の展示では、まあ、こういった展覧会を地元の作家の展覧会をやってきたということと、
はい、
でその時や まあ、それに前後して、
はい、
作品を購入したりっていうのを、まあ、この作品がこの時、
うん、
美術館に入ったんですよっていうようなことも、まあ、見ていただけるような展示にはなっています。
なるほどね。だから今回の展覧会は大谷美記念美術館の歴史であると同時に、取り上げられた展覧会にで見せていただいた作品の歴史をまとめてみたよということでもあるわけです。
そうですね、
あー、よくわかったわかった。それで今回の展覧会の意図って言いますか、
はい、
枝松さんの狙いというのが分かってきたような気がします。さあ、展覧会がなんかパート1パート2に分かれてますみたいなことが展示の部屋の解説の中にありましたけれど、どんなふうに分けられたんでしょうね。
まあ、パート1というのはコレクションを作っていった始まりということ で、まあ、主には震災、阪神淡路大震災よりも前にこの美術館でやった展示になります、
うん、あ、そうですか。
ですので、まあ、大体の方が、まあ、その段階で亡くなられてた方が多かったですね。
でしょうね、ずいぶん前のことでもあるわけですか。それからパート2というのはどんな風ですか？
パート2はその阪神淡路大震災以降ということで、
ええ、
こちらは作家さんがまだ
活
躍をされていて、
うん、
で一緒に話し合いながら展覧会を作っていったっていうことが多かったです。
あ、そういうふうに分類分けてみられたわけですね。
そうですね。
それからもう一つなんかピックアップコーナーっていうのが特別展示室に出てるということを見ましたけれど、これはどんな狙いがあるんですか？
こちらは1975年から78年にかけて、
うん、
当時この阪神館で活躍していた作家さんにお声をかけて、
うん、はいはい、
で美術館が購入をさせていただいたことがあったんですね。
う
ん、
あ、そうです。
で、その時に購入させていただいた作品なので、
うん、
まあ、ほとんど作家さんから直接買わせていただいたものなので、
な、
多分その時の、まあ、作家さんの代表作が集まっているんじゃないかなと思います。
それはすごいですね。ピックアップコーナー必見ですね。
そうですね。
なるほど。では実際に展示室に入れていただきまして、陳列されている作品を見ながらお話をお聞かせください。それぞれの作家さんのご紹介で作品のご紹介、まあ、たくさんありますから全部はできないと思いますけれど、
はい、
できるだけご紹介をお願いいたします。はい、1階の第一展示室、一番最初に展示されているのは辻愛蔵さんですよね。
はい、
これはどんな方でしたでしょうか。
辻愛蔵さんはまあ大阪にお生まれになって、
はい、
まあ、大阪の画家として知られてるかもわからないんですが、
はい、
ただこの大谷記念美術館の非常に近くに大正時代から実は住んでおられて。
どのあたりですか。
川西町
なん
ですね。
まあ宿川のすぐそばのとこじゃないですか。本当に近いですね。
そうです、
はあ、
なのでまあ一番最初に取り上げさせていただいた方になりますし、ああ、
はい、
まあ、その理由も十分にあった方
です。なるほど、本当ですね。美術館のすぐそばにいらっしゃった方ですということで展覧会がされたりしますもんね。この方の作品酒場というのが出てるんですけれど、
うん、
これはどこで書かれたもんかというのもわからないですけれど。
そうですね、ただまあ心斎橋とか難波とか、うん、あの辺りのまあ繁華街をよく取り扱っておられたので。
はーはー、そうですか。
多分その辺りじゃないかなと思いますね。
結構大きな作品ですよね。これいつ頃の作品ですか。
戦前になります ね、
あ、1932年とかだな。そうか、相当昔の作品ですね。でも賑やかで、しかもおしゃれなカフェでしょうかね。お酒を飲む場所の雰囲気ですけれど、シャンデリアあったり、壁には絵がいっぱい飾っていますし、なかなかおしゃれな店やなという感じのところですね。
そうですね。この作品はデッサンなんかも実は残っているので、
はあ、
まあ、現場でこう描かれて、
はは、
まあ、ちゃんと見た様子を描いたんだと思いますね。ああ、
そうですか。次は伊藤圭之介さんのコーナーになりますね。
はい、
何枚もこう、例えば辻さんにしたって1枚じゃなくて何枚かの作品がかかってるんですが、伊藤さんの作品もたくさんかかっています。伊藤圭之介さんっていう名前はみんな知ってるんじゃないかなと思いますが、この人も西宮の人でしょ。
そうですね、もう西宮の美術界ではもう特に有名だった方です ね、
ですね。西宮美術協会作られた方ですもんね。あの頃の作家さんの中心人物やったと聞いてますが、久手ヶ谷町あの辺にお住まいやったと思うんですけれど、この方の作品もいっぱいある中で、女っていうんですかこれ。
そうですね、その作品は大きな展覧会に出して入選された作品で、
はい、
多分まあ伊藤圭之介さんの出世作というか。
なるほど、
若い頃の作品ですね。
いや、この絵を知ってる人多いでしょうね。展覧会で見たよっていう人絶対いるでしょうね。上半身裸の女性の絵が相当、これボリュームもありますし重量感のある絵ですよね。
赤松林作さんに学ばれていた頃の特徴がすごく出ている、
はい、あ、なるほど、そういう先生の影響なんていうのも若い間はどんどん出てくるわけですな。まだ自分だけの色合いというよりもそういう時期の作品なんです ね、
そうですね。
伊藤圭之介さんの作品こんなのがありますよ。これは絶対見てほしいと思いますね。その次ね、大石さん、この人の名前もよう通ってるんちゃいますか。大石さんといえばパボーニーと言いますやん。宿川からトロトロと東の方へ坂を降りてきたところに昔おしゃれなコーヒー屋さん喫茶店があって、そこに居張ったと、そこのオーナーやったという方ですよね。山下清さんの世話をなさったということでも有名な方です。この方の絵は六六層の風景とか郊外風景なんかいうのはなんかこれ見覚えあるなというような気がするんですけれど、この人なんか特徴的なことはありますか。
そうですね、まあ、この当時は大阪がどんどん大きくなっていく時期で、
発展していく時期、
そうですね、なのでこの阪神館というのはこの大阪のベッドタウンとしてどんどん開発が進んでた時期なんですね。
なるほど。
1929年に六麓荘の造成が始まったので、ちょうどその時の状況をよく書いてありますね。
でしょうね。これ、うん、まだまだ家なんかなくて、うん、山をこうずっと地ならしした跡とか、まだ木が残っている様子なんかいうのがこの六麓荘風景によく出てますから、遠くまで見通せるような絵ですので、これはぜひ見ていただきたいなと思いますね。あと松井翔さん、出てこられました。この方は仁川の、駅からちょっと川沿いに上流へ上がっていったところに お家があったのを覚えてますわ。この人の絵は1940年代の、漁夫とか、あるいは、これは五月と読むんでしょうか、さつきと読むんでしょうか、この辺の作品が、その他の作品ももちろんありますが出ています。この方はどんな方でしたですか？
そうですね、まあ、広島のご出身なんですけど、
はい、
こちらへ出てこられて、うん、小出奈良重さんのお家にちょっと住み込みなんかされて、はあ、
いや住み込みのお弟子さんやった
んです。だから最初はその影響が強いんですけど、
はい、
まあ、今回展示させていただいた作品あたりから、
うん、
この働く人っていうのことテーマにどうも持ったみたいで、
はあ、
なかなか面白い構図の作品を描かれています
ね。なるほど、なるほど。ここに出ている松井翔さんのこれは
涼風という作品。あ、
これもちょっと何してるんでしょうね。これ
レンコンを収穫してるんですね。
レンコン畑で傘をさして日陰を作りながらレンコンを収穫している。傍らに椅子の上にはザルが置いてあって、カゴがみたいなのも置いてあって、そこにレンコン置いてあるという。ご本人はそのレンコンを掘り出すためにですかね、こう水たまりのようなところへしゃがんでらっしゃるという、そういう絵が描かれています
。そうですね、まあ、多分作業は大変だと思うんですけど、はい、なんとなく色合いが爽やかで、
爽やかですね、
うん、なので涼風というタイトルをつけられたのかなと思います、
ね。あ、そうかもしれませんね。その場面というか状況としたらこれ非常に重苦しそうな場面のはずなんですよ。レンコンを掘り出す作業なんていう、まあ、それがいかにも爽やかに描き上げられている松井翔さん、それから藤井二郎さんという方は万道楼とか作品が並んでいます。この人は、どっか大きな会に所属してらっしゃったんですかね？
そうですね、松井翔さんと藤井二郎さん2人二人展というのをさせていただいたことがあるんですけど。
そうでしたか。
お二人はお生まれが同じ年 で2人とも二課会でずっと活躍されていたので。二課会でした
ね、うん、そうですね。さあこれで第一展示場大体終わるんですが、今度は第二展示場に行きますと、これはまた全然違った雰囲気になりますね。山下真紀さん、この人は日本画家なのか、洋画家なのかっていうのが僕にはよく分からんかったんですが、どんな方だったんですか？
もともとは日本画の勉強されて日本画の学校を出ておられるんですけれども、はい、
うん、
まあ、油絵に興味を持たれてヨーロッパにも渡られてるんですね。まあ、最後は、まあ、あまり油絵は描かずに、
うん、
また日本画に戻られるんですけれども、
はい、
まあ、そもそもが紙を切ったり貼ったりっていうコラージュの技法を、まあ、晩年にも使われてますし、まあ、とにかくいろんな技法に挑戦された方なので、まあ言うとすれば日本画家なんですけれど、はい、
山下真紀さん、今度はねちょっと絵じゃなくて作品陶器になるんですけど、荒木隆子さん、
はい、
これはたくさん知ってる人、いやどうかな意外と知らんかったという人もいはるかもしれませんが、陶芸の作家として、工芸作家としては非常に異色の方、
うん、
どんな方でした？
ものすごく作品に対してこう真摯に、まあ、どなたもそうでしょうけれども、まあ、とにかくこう作品に向かわれる集中力がすごいなっていうのを印象に残っています。
そうですか、厳しい人でしたね。
そうです
ね、この個人前田豊とお話しされる時ものすごい優しくて、大阪弁でね、
うん、
優しく話してくださるんで、作品になるととっても厳しい人でしたね。 変わった陶芸、まあ、日本の古い茶器とか、うん、あるいはお花の入れ、あの生け花の道具とかいうんじゃなくて、うん、ここに出ておりますのも黒糖なんて真っ黒系の焼き物、これ焼き物っていう風な、瓦よりもっと黒い真っ黒なもので、最後の形はしっかりしてるという風な、あの抽象の作家ですけれど、特に有名なのは聖書のシリーズですよね。
そうですね、うん、1978年ぐらいから聖書シリーズ作られ始めて、
はい、
でも晩年までずっとそれを作られ続けたっていうことですね。
あれ聖書どうしてあるんでしょうね。本当に聖書ですね、こうやって見たら、
うん、そうですね。
聖書の実際に印刷してあるページを何かにプリントで撮るんですかね、
うん、
写し取るわけでしょ
う。まあ、随分長い間あの企業秘密ということにされていたようですよ、うん、まあ今では多分
みんなが知ってるかもしれない、
思いますけど、
そういうふうにシルクスクリーンなんかを使って聖書のページをそのまんま印刷されたものを今度は陶器にしちゃうという、うん、で先生に聞いたことがあるんですが、これあの分厚い本ですけど見えてるとこだけ聖書になってるんでしょうって言った、違うよ前田さん、全部どのページもみんな焼いてあるっておっしゃった、
うん、
だからこれもしこう陶器ですからめくることはできません、カチカチですから。でもこれめくることができたら全部ページが出てくるよっておっしゃった、うん、あれにはびっくりしました。なんでそんなことするんかなっていう新興用の小さなお家で作業してらっしゃったの、あの工房にしてらっしゃったんですけど、震災で壊れたんで三田の方へ変わられました
ね。
畑の中のガラス張りの、なんか温室みたいなところを工房へ上げて使ってはりましたけど、あとは、渡辺一郎さん、
亀高文子さんの息子さん
で、
まあ、二人で石装社という、
うん、ああそうですか、
美術研究所で活動されておられました。
ああそうですか。まあ、この方のロードローラーなんていう作品も、これいつか見たことがあるなと思うような作品なんですが、大きなオートバイでしょうか、あるいはローラーの機械なんでしょうか、何か動きそうなものが書き上げられています。津高ワイチさん
ですね。津高さんも西宮でずっと活躍されてた方で、はい、ただまあ阪神淡路大震災で亡くなられたということですね。でちょうどあの当館が1995年震災の年にこの津高さんの展覧会を企画していたんですね、
う
ん、なので本当に亡くなる直前にお会いして相談をして、さてこれからっていう時に亡くなられてしまわれたので、ちょっと、まあ、この美術館にとってはとてもあの印象に残っている出来事でした。
大きな体で優しい人でしたけど、あの画面は繊細だったり
ね
しますけれど、この方の作品も本当に独特の味わいのある作品ですので、抽象の作品ですけれど鮮やかな色合い楽しめる作品でした。今回もそういうものがいっぱい出ています。あと今竹七郎さん、宿賀にありましたな、羽衣町にお住まいだったんですが、日本のまあ商業美術の草分けのような方で、自ら絵も描かはるんですけど、
うん、
デザインとかポスターとかそんなんたくさん描かれたんですね。
そうですね、まあ、あの仲間の方たちが皆さん東京の方へ移って行かれる中で、
はい、
まあ、関西に残って呼吸を吐かれたっていう。
あ、本当ですね。
方ですね、はい、
そうですね。この方のお作品もいっぱい西宮市民は見ていると思いますが、今回はあのシカゴのガード下なんていう作品、これはもうはっきりした絵ですもんね、あの風景画です。それから風なら暖、これはポスターですね。
そうです
ね、あの有名な暖という風邪薬のポスターを作られた、デザインをされたのは今竹さん、また改めて思い出させていただきます。その他にもいっぱい西宮に関わるデザインもいっぱいされた今竹さんの作品がたくさん並んでいます。それからだいぶこちらへ現代に近づいてきましたが、河野通樹さん、この方の作品で、まあ、これ市役所にも飾ってあったやつなんで皆さんもご覧になったことがあるかもしれません。西宮の旧砲台、本当にそれともう一つは水、水っていうのはこれ鍋に水が張ったら絵でしょ、こんな難しいですよね、実際水があるように見えますもんね。
そうですね、やはり河野さんはすごくこうリアリズムというか、
はい、
描写力がもう本当にすごいので、でもうその油の乗り切った時期の作品ですね。
そうですね、この水とか、あるいは浮遊する卵、うん、飛び上がって浮いている卵の絵なんての本当に不思議な感じのする絵でした。さあもう一人ご紹介したいなと思いますが、旗森コートンさんというのは、これはどんな画家だったんですか？
まあ、独立美術協会に少しだけ出品はされたことはあるんですけども、 あとはもうそういった団体展には出ずに、
うん、
もうずっとコツコツと絵を描かれてた方ですね。
1971年に作られた館っていう絵が出てるんですが、これ重厚ですね。
そうですね、ものすごく厚塗りの画面で、
ね、
なんかパワーがあるというか、
ほんとそうですね、はい、推しこうなんかこうずっと絵がこちらへ向かって出てきそうな感じのする絵ですけれど、あのたくさん絵の具使わはったなという感じの絵でもありますが、まあ、この方もあの実は新興幼鳥にお住みになっている、今でも奥さんがここで染色の仕事をされていますけれど、まあ、そういう方の作品も出ています。それからもう一人どうしても紹介しておきたいのは山口牧生さんですね。この方は彫刻家ですよね、
はい、
彫刻家の作品は別の部屋に飾ってあるんでポンポンと置いてあるんですけど、この方はどんな彫刻家だったんですか？
最初の頃は木彫なんかもされてたみたいですが、はい、もうもっぱら石の彫刻ということで、
うん、
あの黒御影石を使った彫刻を作られた方ですね。
なるほど、本当こう独特の味わいのある彫刻ですよね。結構大きな作品です。まあこの展覧会美術館の2階の展示室に置いてあるので、じっくりご覧いただけたらと思います。まあ他にもまだまだたくさんいらっしゃって、ピックアップコーナーなんか行っていただくと、先ほどのお話のようにこの間こうあの美術館にゆかりのある方の作品がずらーっと並んでますから、ぜひこれはもうピックアップコーナーは見ていただきたいなと思います。今ご紹介をざーっとしてきまして、全員をあのご紹介いただいたわけではないんですが、主だった方々といいますか、私も知っている存じ上げている方もたくさんいらっしゃったんでご紹介しました。いずれも西宮支店の審査員をされた方、それから皆さんが西宮美術協会に加わっていらっしゃって、西宮市民の文化活動に大きく支援をしてくださった方々、まあ、いわば今の西宮の文化を作り上げてこられた方々と言っても過言ではないと思いますし、またそれだからこそ大谷美術館に取り上げられて、それぞれ展覧会でご紹介された方々ということでもあります。またあのそういう方々の作品が大谷記念美術館に収蔵され、市民とともにこういつも楽しまれるように保存されているということも嬉しいことですし、こういう方々のことを研究し、たまにはこうやって展覧会出していただける枝松さん、こんな企画をされるともう大変やろなと、実際に作品を揃えて展示していただく、見やすいように展示していただくように大変なことやってるなと思います。ご苦労様でございます。
ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は大谷記念美術館にお邪魔をしまして、ひもとく美術館ヒストリーという展覧会を拝見させていただき、懐かしい方々の名前をいっぱい紹介していただき、その人柄も紹介していただきました。ぜひ大谷記念美術館に会期中においでいただいて、ご覧いただきたい。7月16日まで開催されています。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。